皆さんこんにちは。EFT ジャパンジュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんに発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は、あなたの望みを妨げる10のブロック、より3つ目ですね。明確でないというテーマでお届けいたします。
そうですね。明確でない。はい、本編に戻って、ちょっと番外編が続いたので、こちらの方に戻ってくるわけなんですけれども、はい、今ですね、ちょっとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと別の本を今翻訳しておりまして、その中でもですね、何かを引き寄せとするときに、一番難しいのは、自分が何を欲しいか明確にすることなんだ。っていうのが出てくるんですね。はい、で、まあ、モーゼスコードの、書籍の中でもですね、251ページに、自分が求めていると思っているものは明確かもしれない。これが欲しいんだと思ってる。はい、その思ってるものははっきりしてるんだけど、本当に欲しいものは実は違うかもしれないよね。っていうことなんですね。で、書籍のですね、252ページには引き続きこういうふうに書かれてるんですね。自分が本当に求めているものが何なのか、それを知りたいんだったら、今自分の周りに何があるか見ればいいんだよ。
はい。
で、それに引き続いてですね、もし自分が本当に完璧で、まあ素敵な人間関係が欲しい。でも自分の身の周りにいる人が、そういう人じゃないとしたら、実際はそれを求めて、その、完璧な人ではなくって、例えば、そうですね、自分の見くびるような人だったり、自分の意見に耳を貸さない人とか、感謝しない人がいるとしたら、実際はそういう人を求めているんじゃないの、ということが、ちょっと示唆されているというか、そういう可能性があるよね、っていうことが言われているわけなんですね。というふうにですね、自分はこういうのを求めている。でも、身の回りの人はそうじゃないとしたら、別のことを求めてるのかもしれない。でも、意識的に自分はそういう自分をですね、なんか見くびるような人を求めるってるっていう気はしないですよね。誰が好んで好き好んでそんな人求めんねんっていうところなんですが、でも実はもしかすると、そういう人を求めてるのだとしたら、自分がそう思ってない。でも、求めてるかもしれないとすると、なんだろう、何を求めてるのかよくわかんないじゃんという話。なるんですよね。このようにですね、確かに僕らは求めているもの、なんですよね、求めたいと思っているものははっきりしてるんですが、それが実は本心から求めているものとかけ離れているかもしれないということで、そういう点を踏まえて、何かを引き寄せようとするときに一番難しいのは、心の奥底で何を求めているか、本心から求めているものを知る。それが一番難しいというふうに言われてるんですね。で、じゃあ、本当に自分が何を求めているのかというのを知る必要があるわけです。ね、例えば、すごい素敵な人間関係を求めてると思ってる。でもその奥底では別の何かを求めてるとしたら、その別の何かが何かは知りたいわけですよね。
そうですね。
それがはっきりせんことには、いつまで経っても満足する人間関係がやってこないわけなんで、じゃあ、その本当に求めているものを明らかにするための切り口としてですね、ちょっと4つの点をですね、お伝えできればと思ってるんですね。で、その1つがですね、嫌ってるものは何ですか、
はい、
という側面が1つ。で、もう1つは、それを引き寄せるために、あなたはどれぐらいのエネルギーを差し出しますか、
はい、
というのが2つ。で、三つ目は、願いに抵抗しているものは何でしょうか？というのが三つ目。で、一番最後は、その自分が求めているその何か、その何かはあなたを引き寄せますか？
はい。
というですね、この四つの点から、自分が何を求めているのかというのをですね、本心から、心の奥底で求めているものは何かというのを、ちょっと明らかに、していければなと思っております。 で、これ4つあるんですね。なので、おそらく4週になると、ちょっと長くなるんですけれども、なんて言ったらね、それだけ結構難しくって重要なテーマなんだ、はい、ということなんですよね。ということで、今回はですね、嫌ってるものは何かという一番最初のテーマをですね、取り扱っていこうと思います。その本に書かれていることなんですが、とても素晴らしい人間関係を求めている。でも自分の身の回りにいるのが、感謝しない人、見くびるような人、大切だと思うようなことに全く耳を貸さない人だとすると、そういう人を、あなたがそれを求めてるからやってくるんだよっていうふうに書かれてるわけですね。でも、求めてます？
こんな人。求めてないです。
求めてないですよね。はい、なので、何言うとんねんみたいな話なんですよね。
はい、
求めてへんやんって。どっちかというと、そんな人は嫌ってるよって、こんといてほしいと思ってるぐらいよって、いうことなんですね。求めてるというか、確かにややこしいんですけれども、じゃあ逆にそういう人にどれぐらいエネルギーを注いでますかと考えるとどうかっていうことなんですね。ちょっとこれは忘れがちなところなんですが、引き寄せの法則っていうのはですね、考えたことが現実になるということなので、それがですね、嫌だ！ずっとその直が嫌だ嫌だ嫌だと考えてるということは、嫌だ、嫌だ、嫌だということを考えてるということは、エネルギーを注いでるということなんですよ、そこにね。
うん、
その状況に。
はいはい、
なので、ああ、この人嫌やね、こんな人嫌やね、というのを、例えば、一日ずっと四六時中考えてるとしたら、
はい、
その状況にエネルギーを注いで、それが現実となるような、とっても太い道を自分が作り出してるということなん、うん、わけなんです。
知らず知らずのうちです、
ね。だから、求めてない。かえって、逆に嫌ってるぐらいなのよ。
はい、
ということの裏には、嫌うことによって、そこにエネルギーを注いで、それを呼び込んでいる。ということがあるわけですね。これはですね、本当に忘れがちなところなんですが、何かを嫌うというのは、それにエネルギーを注ぐことなので、で、エネルギーを注いだものがやっぱりやってくる。としたら、何かをですね、心から嫌うということは、逆にそれを心から呼び寄せているっていうことと同じなわけですね。
それだけエネルギーが強いということですよね。
エネルギーが強いわけ。自分がその状況に、その状況、あるいはその人たちにエネルギーを注いでいるということなわけなんです。で、ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、例えばですね、じゃあ、皆さん、ちょっとご自分の身の回りをちょっと見回させていただいて、あ、これはちょっと自分は嫌だよね。この状況嫌だよねっていうことが、まあおそらくもし、ガス何かあるかもしれません。じゃあですね、自分は一日のうちで、その嫌な状況、あるいは嫌な何かのことをですね、どれぐらい考えてるかな、
はい、
というのをちょっと思い浮かべていただきたいんです。もしかするとですね、一人でまあ、駅に向かう道すがらとか、まあどっかに行く道すがら、あるいは電車に乗ってる道すがらにですね、ふーっと意識が外れたときに、なんとなくその嫌なことの状況とか、うん、嫌な人のことを何か知らんけど考えて
しまう。うん、もう意識するということですよね。
ということがありますよね。
あります、はい。
特に本当に何かで悩んでるときというのは、やっぱりそこに、知らないうちに、そのことを考えて、なんとなくこう、うつむき加減に、いつの間にかなってて、あ、いかんいかんいかんとこう。ああ、なんかね、だから、避けたい状況というのは、避けたいんですけれども、とっても強い引力があるというかですね、我々のこう、思考をこう、引き寄せる、なんか力があるんですよね。で、知らないうちに、それを考えて、で、知らないうちに、引き寄せてしまってる。なので、意識的には、それを引き寄せたという、つもりはないわけなんですね。なので、それはあなた求めたよねって言われても、何言っとんねんみたいな感じ、なんか、そんなことはないと言うんですが、それをですね、あなたその状況にどれぐらいエネルギーを注ぎましたかというふうに聞かれると、ものすごく大量のエネルギーを知らないうちに注ぎ込んでしまってるということがあるわけなんですよね。
ついついなんかそれを考えちゃいけないと思うんですよ。
うん。
なんかネガティブなことを感じているっていうのを意識してないからかわかんないですけど、感じちゃいけないんじゃないかなって、つい思っちゃうんですよね。
ありますね。うん、まあ、引き寄せの法則のいろんな本を見るとですね、やっぱり 思考が現実化してしまうからネガティブなこと考えちゃいけないんだというふうに、まあ、書かれてますよね。でそう書かれてるがいいですね。ネガティブなこと考えちゃいけないと思ってるがいいに、それを考えてしまうとですね、自分を責めちゃうんですね。私はなんでそんなこと考えちゃうんだろう。なんでそのネガティブなことっていうのは考えちゃいけないことなんだと思ってしまうわけです。でもですね、本当にそうかというと、その何かが嫌だという状況ありますよね。あの人のこと大嫌いだとか、本当にもう、なんちゃう、もうこの状況我慢できないと思うことがあるわけなんですが、それをですね、もうちょっと突き詰めていくと、じゃあどうなりたいの？じゃあこうなりたいよねっていうのが考えられますよね。あ、自分、こんな嫌なこと考えてるわ、としたら、その状況がどうなってほしいのか、というのが、割と、サクサクサクっと、繋がっていくと思うんですね。なので、それはですね、考えちゃいけないことなんじゃなくて、単純に、なりたい状況まで、十分に寝れてない、っていうだけの話なんですよね、実際は。
はい。
なんで、あのですね、それを考えちゃいけないんだと禁止するのではなくて、あ、それを考えてるっていうふうに浮かんだら、あ、もっとか、ちゃんと考えていけば、自分のためにどうなってほしいのかまで考えられるいいチャンスなんだ。
あ、
っていうことなんですね。だからそれは禁止すべきことではなくて、単純に寝れてないだけの話なんですよね。それを十分に練っていけば、あ、じゃあこうなったらいいよね、っていうことまで考えられるわけなんですね。だから、ネガティブなわけでもなくて、単純にポジティブな状況までつなげられてないだけの話なわけなんですね。なので決して自分を責めることはないわけですよね。かえってすごいいいチャンスなわけなんです。とはいうもののですね。とはいうものの、やっぱりネガティブな状況というのはですね、なんでしょうね。そこにはですね、自分のこう傷みたいなのが入ってるので、やっぱね、痛いんです。ので、痛いがゆえに、やっぱりですね、こう、自分の思考をですね、引き寄せる力が強いんですね。なんか、どうでしょうね。こう、どっかに、チクリとトゲが刺さったらですね、そのトゲって、足の裏の方までの、足の裏にトゲが刺さると、ちっちゃなことでも、すごい敏感にわかるじゃないですか、チクッと。
そうですね。
なので、なんか心が痛むことというのも、そこにやっぱり目を向け、るのは敏感にそこに目を向けちゃうわけですね。で、ネガティブな状況の底にはですね、やっぱり心の傷みたいなのがあるので、その傷をほっとくとですね、やっぱり、なんちゅう、足が痛い、その、トゲが刺さって足が痛い時にですね、この痛みがどうなったらいいんだろうなんていうことなかなか考えられへんわけですよ。
あ、痛みの方
ですね。とりあえず痛いっていうことなんで、まずはその痛みをですね、その痛み、あるいはもう、この場合は心の傷ですね。それをやっぱり、ちょっとでもいいから、軽くしてあげるっていうのが、やっぱり、真っ先に、それが必要になってくるわけなんですよね。で、それをですね、やっていくためのちょっと一つの方法というのをですね、ご紹介できればなと思います。とても簡単な方法です。じゃあまずですね、ちょっと身の回りを思い出していただいて、これは嫌だな。この状況は嫌だな、この人は嫌だなというのを一つで構いません。一つちょっと思い浮かべてみてください。そしたらですね、じゃあ自分はできればもう紙に書いていただくともっといいかなと思います。そのこの状況が嫌だ、あるいはこの人が嫌だというのをちょっと紙にまず一行ポンと書いてみてください。ではその次の行にですね、その状況にじゃあ一言文句を言うとしたら、
はい、
あるいはなんか、はい、もうごめんってとか何でもいいので、なんか言いたいことがあれば、私何言いたいかなっていうのを一つ書いてください。もう一言で結構です。まあ、もしかしたらたくさん出てきたら、まあたくさんでも構わないんですけど、何か言いたいこと、自分が言いたいことをですね、書きます。でですね、やはりその状況をつい考えちゃうということの裏にはですね、やっぱり傷があるわけですね。なので、その状況に関して、私は何メートルぐらいの深さの傷を負ってるかな、というのを、もう、その何メートルかというのを測ってみてください。もう心の中で結構です。もしかすると、 5センチかもしれないし、ものすごく深い傷だとするともう30メートル、40メートルとかですね、何キロかもしれないんですけど、その数値をですね、測ってみてください。何メートルぐらいの傷かなっていうのを測って、ちょっと紙にまたその下に書いてみてください。でですね、まあ、傷というのがあります。傷の状況というのがあります。で、それはですね、私の心にとって重りなわけです。重りなわけですね。じゃあ、何キロぐらいの重さかな、
はい、
っていうのを測ってみてください。これも自分の直感で構いません。で、それを紙に書きます。ね、何キロかなと思い浮かべて、ああ、例えば、40キロやな、と思ったら、その40キロを、自分の持ってる重りですね。それはね、心の重りなわけですね。それをですね、40キロの重さをですね、窓の外に放り投げてください。ポンと。あれはですね、高いところに今いるとしたら、窓の外から地面に向かって、ほいって放り投げる。実際にこれを思い浮かべて放り投げてみてください。で、放り投げてみて、それを投げた後の、ちょっとした体の軽さとかですね、楽になった感じっていうのを十分に味わってください。これはですね、これをやったからといって状況は変わるわけではありません。が、ここで目的としているのは、その嫌な状況のエネルギー、そこに自分がどうしても向けてしまう傷というのをですね、その傷の重りをポンと放り投げることで、つかの間でもいいので安堵感を味わうっていうことなんですね。ちょっとこう、重さでですね、ちょっと重りを抱えている心を少し軽くしてあげるということが目的なわけですね。なので、これをですね、あ、自分こんな嫌な状況引き寄せてるわって気づいたらですね、何がいい、それに対して何を言いたいのかな、その傷の深さは何キロかな、何メートルかな、で、その重り、状況全体の重りは何キロの重りかな、っていうのを測って、それを窓にポイッと捨てる。これをですね、気づくたんびにやってみていただきたいんですね。で、そうしてるうちに、徐々に、その傷というのはやっぱり癒えていくんですよね。ずっとそれを知らないうちに持ち続けてきてたわけなんですが、それを明確に傷の深さを測って、傷の重さ、状況の重さを測って、それを捨てていくっていうのが習慣になっていくと、自分がそこに注いでいたエネルギーっていうのがだんだん注がなくて済むようになっていきます。で、これはですね、状況によっては、もっと時間かかるかもしれません。なので、これだけで全部終わるとは言いません。これはあくまでも一つの補助手段なので、あなたが使えるあらゆる手段を活用して、その傷というのを癒していく、その重荷を軽くしていくっていうことをやってほしいんですが、でも日常でできる一つのやり方として、それを実際に傷を測って、で、重さを測って、ポイッと掘り投げる。これはとても簡単にできるのでですね、ぜひぜひ一度、やってみていただきたいと思います。ですね。これはちょっとやり方に名前がついてまして、スケーリング&リリース。まあ、スケール&リリースでもいいんですけれども、魚釣りされる方ってキャッチ&リリースっていう言葉があって、釣ったら逃がすみたいなのがあるんですけど、測って掘る。
はい。
というやつですね。
はい。
で、測ってみるとですね、結構その、嫌だなぁと漠然と思ってたものがですね、どんだけそこに自分の心の痛みがあったのかなとか、状況の重さがどれぐらいなのかなっていうのがあると明確になるんですね。で、明確になると、それをですね、捨てるっていうのが割とやりやすくなるわけなので、ちょっとですね、日常の、まあ、考え方の癖みたいなものにしていただいて、なんか、あ、これ、俺嫌なもの引き寄せだったな、とかですね、なんかカチンと来た時はですね、あ、どんだけ痛いのかな、何キロ嫌なのかな、それが分かったら、その重荷をポイッと捨てる。というのを、思考の癖、考え方の癖としてですね、やっていただくと、徐々に徐々に、そこで、そこに注いでるエネルギーが、別の、もっと自分が望むことに、だんだんだんだん引き寄せられていく、ということに繋がっていきますので、ぜひですね、ちょっとトライしていただければな、と思います。ということで、それをやるうちに、その、何かを嫌うということがなくなっていく、と、自然とそれを引き寄せなくなるわけですね。
はい。
なので、私たちは、その、引き寄せる一つの方法として、とっても何かを嫌うということで、それを引き寄せるというやり方を、ができるわけです。できるというよりも、もうしたくないけどしちゃうと言った方がいいのかもしれないんですけれども、それを、する代わりに、 もうそれが今ある重荷をただ単に掘ることによって、もっとエネルギーを有効活用するということに、つなげていくということができますので、ぜひですね、あ、何か嫌ってる、これ嫌だと思うことがあったら、ちょっとお試しいただければな、というふうに思っております。ぜひぜひやってみてください。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様からの体験談やご感想をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com。themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい。ということで、本編に戻って、あなたの娘を妨げる10のブロックで、明確でない、はい、ということから、まずですね、4つの切り口のうちの1つ、はい、嫌ってるものは何ですかということについてお伝えしてきました。はい、
あと3つ残ってるんですね。
あと3つ残ってます。はい、ですね。なんでこんなに出てきたかというと、はい、やっぱり自分でも明確じゃないなと思うことがたくさんあるからなんですね。あ、はい、やっぱ、この明確じゃないっていうのは非常に、なんでしょうね、引き寄せがうまくいかない原因の最大の原因かもわからないですよね。何が欲しいか分かってるつもりで実はよく分かってないというところで、その奥底には心の見えない部分があるというところがやっぱり大きいので、ということでそれを明らかにしていく切り口の4つとして今1つ目なんですが、次週はですね、じゃああなたはそこにどれぐらいのエネルギーを差し出しますか、
差し出す、
はい、
はい、
ということをですね、ちょっとお伝えしていこうと思います。
はい、なんかまだまだちょっと楽しみですね。
面白いですよこれ。
あら、
と言ってしまいました。ハードル上げてしまったかもしれないです。はい、まあ、それはそれで、ぜひ、ご期待に応えられると思います。
はい、楽しみにしてます。
はい、ということで、本編に戻って、またやっていこうと思いますので、ぜひまたご期待ください。
はい、
お聞きいただいた皆様、皆様が、皆様ご自身であることに、心から感謝しております。本当にですね、これを気づかせて、自分が気づかせていただいたということにもですね、とても感謝しております。はい。ありがとうございました。